おはようございます。年に一度の昇天者記念礼拝、ようこそおいでくださいました。ありがとうございます。今日は、毎年この5月の、最初の日曜日ということなんですけども、たまたまこのゴールデンウィークの最後の日になりまして、何件かお問い合わせをいただきましてですね、ゴールデンウィークの最後の日だけども今日でいいんだろうかと、もう皆さんこの日をね覚えてくださって、お集まりいただいておりますこと本当に感謝しております。お手元に昇天者の方の名簿を配っておりますが、毎年申し上げておりますけれども、これは増えることがあっても減ることはないと、今年、なんとですね3名の方、この1月2月で、昇天なさいまして、1月13日には私たちのこの老舎の最も長い信仰の母ともいえる村田芳恵さん89歳で召されました。また2月には菅野さとみさんのお父さん矢田義信さん、そして先ほど伊藤さんの証しもありましたけれども、この教会の重鎮であった山田忠美さんを91歳で天に送りいたしました。なんかこの名簿を見てるとですね、こっちの方が楽しそうな気がするんですね。さぞかし天国は楽しいだろうなと、そんな感じがしますね。ここに行ったらね、皆さんにお会いして、いろんなことを話したいなと思うわけですけれども、私が勝手に行くわけにいきませんので、お呼びがかかるまではこの地上の務めを果たさせていただきたいと思っているわけでございます。今日は衣食足りてというテーマで、お話をいたします。聖書の箇所はヨハネの黙示録というですね、聖書の一番後ろにある書物でありますが、このヨハネの黙示録の3章14節から22節、そこからお話をしたいと思います。今年私たちの教会では終末を生きるというテーマでシリーズでお話をしております。聖書にはやがてこの世界がこの世界を作りくださった神によって終わると記されております。その世が終わる時にはですね、さまざまなことが起こる。特にこの世界を揺るがすような天変地異、あるいは戦争、いろいろなことが起こるということが特にこのヨハネの黙示録に記されておりまして、今年はこのヨハネの黙示録を通してお話をしているわけですけれども、今日お読みするのはこのヨハネの黙示録の冒頭の部分にあります7つの教会に送られたキリストからのメッセージのうちの一つであります。お読みいたします。ラオディキアにある教会の天使にこう書き送れ、アーメンである方、誠実で真実な証人、神に創造された万物の源である方が次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしい。熱くも冷たくもなく生ぬるいので、私はあなたを口から吐き出そうとしている。あなたは私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと言っているが、自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていない。そこであなたに勧める、裕福になるように火で精錬された金を私から買うがよい。裸の恥をさらさないように身につける白い衣を買い、また見えるようになるために目に塗る薬を買うがよい。私は愛する者を皆叱ったり鍛えたりする。だから熱心に努めよ、悔い改めよ。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。 勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよう。私が勝利を得て私の父と共にその玉座に着いたのと同じように、耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。アメン。これはキリストの使徒でありましたヨハネという人がおりましたけれども、彼に対してイエス・キリストがお伝えになったメッセージであります。で、これはラオディキアにある教会に書き送りなさいというふうに始まっておりますけれども、このラオディキアというのは町の名前でありまして、今のトルコですね。地図を見ますとこういうことになっておりまして、このトルコの東の方、西側の方でありまして、黄色くなっているところですね。先週はこのエフェソの教会に書き遅れと言われたこのメッセージとこう読んだんですけれども、このエフェソという町からは約150キロぐらい内陸に入った商業都市でありました。紀元前3世紀頃からギリシャのセレウコス王朝によってこの町は整備されて大変裕福な町であったようです。金融の町であった。今だったら東京とかニューヨークとかですね、そういうロンドンとか金融の町であった。またこの周辺で羊が飼われておりまして、特にこの黒い羊、黒い毛の羊の毛が有名であった。またその毛織物が盛んであったということが知られております。そして面白いことに、この地域で目薬が昔から作られていて、この目薬は世界中に送られて大変珍重されたということも知られております。でこのラオディキアに教会があったということは、聖書の中にはこの直接記されておりませんけれども、このラオディキアから約20キロくらい離れたところにコロサイという町がありまして、このコロサイという町は、パウロが宣教してまたそこに教会があったこと、またパウロもこのコロサイの教会に手紙を当てて書いておりまして、それが聖書に残ってるんですね。コロサイの信徒への手紙ということで残っておりまして、そのことからこのコロサイの教会、それから20キロぐらい離れたところにこのラオディキアの教会というのがあって、この教会はコロサイの教会と親しい関係にあったということが分かっております。で、パウロは直接伝道したわけではなくて、パウロの弟子のエパフラスという人がこの教会の基礎を築いたであろうと言われておりまして、パウロがコロサイに送った手紙の中にですね、この手紙があなた方のところで読まれたらラオディキアの教会でも読まれるように取り計らってくださいと書いてあるんですね。ですからコロサイの教会にパウロが手紙を送って、でこの手紙は隣のラオディキアの教会で、読んでくださいねと言っている。大体20キロぐらい離れていたということでありまして、大変豊かな町にある教会であったということでありますけれども、その教会に対してですね、非常に厳しい、今読みましたようなメッセージが語られたわけであります。それは、私はあなたの行いを知っている、あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしい、あなたは冷たくもなく熱くもないというですね。で、この言葉はもちろんラオディキアの教会の人たちに対して送られた言葉なんですけれども、私はこれを読んでですね、もうまさにこの今の日本の国、あるいは私たちこの日本人に対して語られている言葉だなと感じました。生ぬるい時代、生ぬるい文明の中に私たちは今生きていると思うんですね。私の大好きな本、無痛文明論という本があってですね、大阪府立大の村岡正弘という人が書いた本なんですけど、ここに現物はあるんですけど、もう僕の 愛読書なんですけど、無痛文明というですね、無痛文弁じゃないんです、無痛文明というですね、たびたび私はこの本を紹介してるんですけど、誰も買って読んだとしてはいないんですが、ただこの、村岡先生、倫理の先生ですけれども、この先生が、 この本の中で言っていることはですね、苦しみと辛さのない文明は人類の理想のように見える。しかし苦しみを遠ざける仕組みが張り巡らされ、快に満ち溢れた社会の中で人々はかえって喜びを見失い、生きる意味を忘却してしまうのではないだろうかと言っているんですね。苦しみと辛さのない文明、もちろん私たちの生活には苦しみや辛さはあるとおっしゃるかもしれませんけれども、できるだけそういうものを避けようとしているわけですね。痛みをできるだけ減らそう、辛いことはなくしよう、楽をしてできるだけ生きていこうというですね、これをこの率先して社会が私たちに供給している、私たちもそれを求めている。その結果としてこの苦しみを遠ざける方向性にある、痛みを遠ざける方向性にあって、そして手近な快楽がある。でもその結果としてかえって喜びを見失ってる、生きる意味を失ってるじゃないかと言っているんですね。で、確かにそうではないかと思うんですね。私たちは今このまさに生ぬるい文明の中に生きている。生ぬるい文明の象徴は何かというとですね、手ごろな快を求めるということですね。手近に何かこの自分にとって心地の良い娯楽であるとか楽しみであるとか、そういうもので満足をする、テレビを見る、スマホを見る、何か手近なグルメを食べる、そういうことで私たちのこの日常を過ごしている。それこそがこの全てであるかのように、そうすることが人間の人生にとって最も大切であるかのように思ってしまっている。で、いたずらに長生きだけを求めているですね。高齢化社会と言っているんですけど、高齢化社会という言い方は正しくなくてですね、結局長生きを目指している社会ですね。いたずらにですね、何か目的があって長生きをしているわけではなくて、これ後で申し上げますけれども、要するに死を先延ばししようとしているだけなんですね。で、一方で健康がとにかく、第一ですね。健康のためなら死んでもいいというですね、とにかく健康という偶像があるんですね。日本はかつてその、今もそうですけども、お金が偶像でした。今この国を牛耳ってるのは健康という偶像だと思いますね。アイドル、偶像っていうのは英語でアイドルっていうんですけどね、AKB とかああいうのもアイドルなんですけど、若い子はそっちがアイドルかもしれませんが、年取った人の偶像はみんなその健康ですね。健康という偶像を拝んでいる、これはまさにこう生ぬるい文明の象徴だと思いますね。じゃあ何のために健康でいるべきなのか、何のためにあなたは長生きするんですか、答えられますか。多分誰も答えられない、それは死ぬよりいいでしょう。本当ですか。またリスクを回避するんですね。この特に21世紀のキーワードですね、リスクヘッジっていうんですね。リスクを回避する、できるだけ危険な目に遭わない、さまざまなものをとえはたえと自分の周りに置いて、保険であるとか、いろんなもので自分を守る、リスクに合わない、それは必要なことかもしれませんけれども、できるだけ安全な道をとみんなが求めている結果としてどうなるかというとですね、この誰も危険に身を置こうとしないんですね。逃げるしかないんです。また重要な問題を先送りにする、これはこの生ぬる文明の象徴だと思いますね。世界一の借金国なのに誰もこの問題を解決しようとしない。政治家責められません。そういう政治家を我々が選んでるんですから、今はなんとかちゃんと公共システムも動いてますけど、そんなに長くない 将来公共のサービスは全て止まってしまう。でもそれはもうそんなことは後に回しましょう。今はとにかくこうして我々頑張ってきたんだから、この会を享受して何が悪いってですね。やっぱり一番の問題は、ね、死に向き合おうとしないということですね。墓の準備はします。墓は皆さんいい墓を建ててですね、どこに入れてもらおうかとあれこれ見ておられますけどね、問題は墓じゃないんですね、死ということですよね。じゃあ自分の死にどれだけ向き合っているか、果たして自分が今日死んでも大丈夫なのか、自分の死を受け入れられるのか、いや死があるとするならば今日どう生きるべきかというですね、死の問題は生の問題と一体です。なんとなく死なないようになんとなく生きているんですね。これは生ぬる文明の象徴だと思うんですね。生ぬる文明が結実するとどうなるかというとですね、こういうことになっちゃったんですね。少子化です。よく少子高齢化って言いますけどね、この2つはセットじゃないんです。これは全く別の問題です、ね、確かにその人口動態でいくと少子高齢化なんですけども、少子化と高齢化は別の問題です。高齢化は素晴らしいことです。長く生きられるということは素晴らしい、聖書にも書いてありますから、祝福だと書いてあるんですね。でも少子化は問題です。じゃあなぜ少子化になってるか、まあ、一言で言うと子育てしたくない国なんです。違いますか。この国に子供を産んで育てたいと誰も思わなくなったんです。しかもそういうリスクは負いたくないんですから、リスク回避ですからね、生ぬる文明は。だからこんな子供を産んで育てるなんてものすごいリスクですからね。自分が虐待するかもしれない、学校入ったらいじめられるかもしれない、不登校になるかもしれない、その後就職に行ってなったらどうしようですね。もうそういう問題が山積しているので、誰も安心して子供を産み育てようと思わない。生ぬる文明は相互監視、相互クレームを生んでるんですね。前を向かないですから、未来を見ないのでお互いを見てる。お互いが何をしてるか、お互い何を食べてるか、お互いが何をしてるか、ね、その象徴が SNS ですよ。人がどこに行ってるか、何食べるか、どうでもいいじゃないですか。違います、ね、どうでもいいことですけど、みんな一生懸命見てるじゃないですかね、うん、全く僕は誰か美味しいもの食べても興味ないです、ねね、でもあれを美味しいもの食べてるを見せるために金を払って人を雇ったりするんですからね。これは生ぬる文明の象徴ですよね。で一方で相互クレームですから、もう文句言ったもん勝ちですね。クレーマー社会ですから、お互いにこう責任をなすりつけ合って、先生が悪い、学校が悪い、親が悪い、子供が悪い、ね、誰も責任を取ろうとしない。引きこもりの問題、日本に200万人以上の人が引きこもり状態になっていると言われている。で彼らはまさにこの生ぬる文明の被害者だと私は思うんですね。働く、社会に出ていくことの意味がない、価値がない、まあ、それならもう家でじっとしてる方がよっぽどいい。で一方で自殺率は高いです。まあ、政府がですね、自殺を減らそうという政策をここ数年やっててですね、統計上は、10年前3万2千人以上いた自殺者が、2016年には2万2千人になったということになってるんです。これ統計上はですね、だから皆さんも多分報道で見るんですよ。あ、政府が頑張ったら自殺者は減るんだなと思ってるでしょ。これこそが大本営発表なんですね。というのはですね、自殺というのは、朝からこの話して申し訳ないんですけど、自殺だと警察が認定した場合自殺なんですね。あるいはお医者さんが自殺だと。なぜでこの人の死因は自殺かどうかということを判断する人がいるわけです。で、自殺だと判断されない人は変死体になるんです。 で実は10年前は変死体の数が1万2000だったんです。でも一昨年は2万2000になってるんです。どういうことか分かります？自殺者は1万人減ってるけど変死体が1万増えてるんです。はい。だから自殺を減らそうって言われたから、前だったら自殺扱いしてたんだけど、いやいやこれ変死体にしとこう、どっかでそういう力がね、忖度が、忖度社会ですから働いて、結果的に自殺者は減ってる、よかった頑張ってる、政府は素晴らしい、とんでもないです。でも我々はそういうことを見せられると、ああそうか、うまくいってるんだ、自殺者減ってるんだと思うけど違うんですね。自殺率が非常に高い、これだけ出生率が低いのにですね、毎年、まあだからその死因が特定されない人の死まで含めると4万人5万人という人が自らの命を絶ってるんですね。一つの町が毎年亡くなってるんです。もうこの、まあもちろん病気の問題があったりね、うつ病の問題があったりしますけれども、それにしても生きていきたくない国、子供を産み育てたくない、結果としてどうなるかというとですね、日本は消滅すると言われてるんですね。日本は消滅する、これはですね、内閣府のグラフです。ホームページに載ってるんです。内閣府がちゃんと出して、私が作ったグラフじゃないんです。このままいくと2110年に日本の人口は4286万人になるそうです。今から100年経たないうちに日本の人口はこのままでいくとですよ、出生率が改善されないと4286万人になる、これ政府が発表してるんですよ。このままいくと3000年には確か2000人になるって書いてあったから、これは他のところに書いてあったんですけど、2000人ってすごいですけどね。まあそうはならないとは思いますけども、でもやはりこれは私たちが気づいてしまったですね、この熱くもなく冷たくもない生ぬる文明の私は結果だと思うんですね。私にも責任がある、皆さんにも責任がある。最初にこの森岡先生の言葉を読みましたけどね、苦しみと辛さを避けて問題を先送りにして手近な解を求めて、なんとなく長生きしていく、重要な問題に直面しないように、その結果としてこの国を私たちは失おうとしている、悠々しい問題です。なぜそうなったのか、先ほどの続き、私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと言っているんですね。これが原因だという。私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものない、いや先生私は金持ちじゃありませんよ、預金も大してありませんし、なんてそんなこと言わないでください。この国には餓死する人がほとんどいないんです。世界から見れば大金持ちの国なんですね。私たち十分に何でも手に入る豊かな国になってしまった。しかし生きていくためのものを一応手に入れた瞬間に、何のために生きていくのか分からなくなったんですね。生きていくためのものを手に入れる高度成長期がありました。戦後があって高度成長期があった。でも全てを手に入れた瞬間に生きていく目的がなくなってしまった。その結果、まさにこのどんどん冷めていくぬるま湯のお風呂に入っている、そういう経験ありませんか皆さん。どんどん温度が下がっていくけど、今出たらもっと寒いだろうなと思ってじっと我慢してる、あの状態だと思うんですね。立派な家に住んで美しく着飾ってはいますけれども、でもここに書いてあるように、 自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていない。聖書は厳しいです。聖書はただ愛を説いている柔らかい本ではありません。聖書は唯一私たちに厳しいことを言ってくれる書物だと思います。年取るとだんだん厳しいことを言ってくれなくなるんですね。こっちが怖くなってるかもしれませんけど、だんだん厳しいことを言って人いなくなりますけど、聖書は違います。どんな人にも同じように厳しく語りかける。でもそれは後で言いますけれども、愛があるからですね。私たちはいかにも全てを手に入れて豊かになったけれども、その実人格は貧しく、正しく見極める力を失って、見られたくない内面を隠して誰にも知られたくない自分の内側を隠している。衣食足りて礼節を知るという言葉がありますけど、若い人は知らないかもしれませんが、これはとても素晴らしい言葉でね、日本の言葉ですけれども、衣食足りて礼節を知る、着るもの食べるものが足りたら今度は礼儀を節度を知っていくんだと。要するに物質的なものが満たされたら今度は内面のこと、あるいは精神的なことを美しく磨いていこうじゃないかっていう言葉なんですけど、この衣食足りてはいい、でもこの礼節を知るというところは全く欠落してますね。衣食足りて好き放題やってるって感じ。でもこれは聖書が警告していることなんですね。聖書は人間が使えるものは2つしかない、神か金だって言ってるんですね。金に使えたら人間はこうなる。まさにこの国はその象徴となってしまったんですね、残念なことに。でもまだ諦めることはできません。先ほど読んだ聖書の中にもキリストはこう言われました。そこであなたに勧める、裕福になるように火で精錬された金を私から買うがよい。まだあなたは、あなたの心が、あなたの霊が豊かになる方法があると言ったんですね。三つのものを買えと言いました。買うというのはもちろんキリストから手に入れるということですね。これはいくらお金を積んでもアマゾンでも楽天でも売ってません。イエスキリストだけが私たちに与えてくれるものです。まず金を買いなさい。これは信仰のことですね。純粋な金で精錬された、火で精錬された金、何でもありの、自分たちのためだったら何でも信じるような、そういうごちゃごちゃな信仰じゃなくて純粋な信仰を持ちなさい。皆さん純粋な信仰を持ってますか？イエス・キリストが私たちに求めていることは純粋な信仰なんです。内村鑑三という方はご存知だと思いますけれども、彼が生涯追求した2つの J というのがあるんですね。一つはジーザス、もう一つはジャパンです。彼はその明治にキリスト教に接して、ああ日本人にもしこのジーザスが、ジャパンにジーザスがあったら世界最強になると信じたんです。当時の日本はまだ礼節があったということかもしれませんが、新渡戸稲造にしてもそうですけれども、特に日本の武士道、世界に冠たるこの高い倫理性、精神性を持っていた、これにジーザスがもしついたら世界のどこにも負けない国になると言ったんですね。でも彼が求めたのはジーザスであって教会ではありませんでした。西洋の形だけの教会はいらない、イエスの教えだけが必要だ、そう言って彼は教会を避けて、無教会というものを作ったんですけども、でも彼が生涯願ったのはこの日本に イエスが必要だと。いや、日本にイエスがあればきっと世界最高の国になると思ったんですね。今はそう言ってくれるかなと、ちょっと生ぬるいからお前らダメだと内村和夫がっかりしているような気がするんですけどね。だから純粋な信仰をまず手に入れなさい、白い衣を着なさい、裸の恥をさらさないように身につける白い衣を買いなさい。白い衣というのはイエス・キリストによって与えられる義の衣ですね。私たちがどれだけ頑張っても自らを清く白くすることはできない。もちろん心の問題です。イエス・キリストだけが私たちの心を白くしてください。いや、白い義の衣をくださると聖書は約束しています。また目薬を買いなさいと。これ最初に申し上げましたけども、このラウディキアという町は目薬の名産地ですね。ですからこれちょっとあの皮肉が入ってるわけです。ラウディキアは金融の町ですから、金の町である。でもあなたたちが求める本当に手に入れるべきものは信仰という金だと。またラウディキアは羊毛の産地でも、あなたたちが本当に身につけるべきものは黒い毛の羊ではない白いキリストの義の衣だと。またあなたたちが刺すべき目薬は、今見えるこの 肉眼の目を 見えるための目薬ではない、あなたの心の目を見えるための薬だと。私たちの心の目は、皆さんの心の目は果たしてはっきり見えているでしょうか。真理を見ているでしょうか。いや、むしろ見ようとしていないかもしれない、避けてるかもしれない。生ぬる文明はそこは恐ろしいところですね。いや、誰もそんなものを見ようとしてない、いや見たってしょうがないんだよと。目薬は、本当の目薬はこの聖書です。聖書という目薬を通してのみ私たちは真理を見ることができるはずなんです。生ぬる文明から脱却しなさいとキリストはおっしゃってます。私は愛する者を皆叱ったり鍛えたりすると。愛しているから、大切に思っているから、愛おしんでいるから厳しいことも言うんだと。愛がないところで厳しいこと言われてもね、効果がないんですけど、聖書に言えばキリストは私たちのために命を捨てて十字架にかかって私たちの身代わりとして死んでくださった。その愛を持って私たちに叱ってくださっているわけですね。叱ったり教え鍛えたりする。だから熱心に勤めよ、悔い改めよ。悔い改めるというのは、よくその映画なんかに出てくる、教会の片隅に小さな箱があってね、そこで私こんな悪いことしましたみたいな、まあ、私が牧師だって言うと必ずそう聞かれるんですね。先生の教会にあの狭い箱みたいなのあるんですかと、あそこ行って聞くんですかって、いやうちはそういうのないですって、僕も言われたら困りますからって言って、何だったら聞きますけどって言うんですけど、言った人いませんけどね。聖書が言ってるのはですね、その単なる私がああいうことをしました、こういうことをしましたと言ってその牧師に告白しろと言ったわけじゃないんです。悔い改めろと言ってるんですね。悔い改めるっていうのはですね、方向を変えろということなんです。日野原茂明先生ね、昨年亡くなりましたけども、この彼の最後のねメッセージ、生きていくあなたへとですね、まあ、お読みになった方も多いと思いますけれども、まあ、クリスチャンのドクターとしてね105歳まで生きられた方ですけれども、彼がこう言ってますね。変化を恐れない。未知とは変化する可能性のことだ。変化していく自分を待望してほしい。変化を恐れるなってですね、105歳のおじいちゃんに言われてるんですよ。もう105歳ったら変化しようがないじゃないかと思うんですけどね。変化を恐れるなと言ってるんですね。本当に彼は生涯変化し続けた。もうなんかある時まで行くと、もう何も変化する必要がないんじゃないかと思って、実は私ね、今年の正月に本当に悔い改めたんです。僕は65歳になったら牧師を引退して、スペインでも行って、 サグラダ・ファミリアの石でも削ろうかなと思ってた、そう言ってたんですね。でもこれを読んでね、日野原先生の本を読んで、間違ってたと僕は、ね、悔い改めなきゃと思いましてね、もう一生現役だと、私に仕事をくれてる間は働くと、ね、女房に言ったらびっくりしてました、ね、なんかあったのかっていうような顔してました、ね、いやそれぐらい衝撃的でしたね。105歳の人がですよ、変化を恐れるなと、未知とは変化する可能性のことだと、変化する可能性があるから未知なんだって言うんですね。変わらないように変わらないように思ったらですね、将来もへったくれもないんですね。変化していく自分を待望してほしい、待ち望んでほしい、要するに変化し続ける願いを自分に対して持っててほしいと井ノ原先生も言ってくれてるわけで、皆さんもう私は変化する必要はないと思ってたら今日その考えを捨てて帰ってください、ね、変化するし続けなければならないですね。でもそれこそがまさにこのぬるまる文明からの脱却だと思うんです、ね、政府が悪いとか政治家が悪いとかそんなこと言ったらですね、何も変わらないんですね。だから熱心に勤めよ、悔い改めよ、見よ私は戸口に立って叩いている、誰か私の戸を聞いて戸を開けるものがあれば私は中に入ってそのものと共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。キリストの最後の勧めの言葉なんですけれども、私は戸口に立って叩いているって書いてあるんですね。私は戸口に立って叩いている、それだけです。無理やり扉をこじ開けて入るとは言われてないんですね。ただ叩いてる、ずっとあなたの心をノックしてますよ。もしかしたら皆さんずっとそのノックのって聞いてませんか。ずっと叩いて、イエス・キリストの手は相当叩きすぎてあざだらけになってるかもしれません。でも自分から、私たちが内側から開けないとキリストは入ってくることはできないんですね。これがね、このキリスト教というかこのイエス・キリストの教えの奥ゆかしいところです。私の話は今日若干相当無理やりこじ開けようって感じはありますけど、イエス・キリストはそういう方ではありません。私たちが心を開いてどうぞお入りくださいという時まで叩き続けておられますから、その叩き続けた音に耳を傾けてどうぞ静かに開いてください。開けた瞬間に竹刀持ってですね、何やとんじゃお前はと言って、お叱りになるとは書いてない。私はあなたと一緒に食事をするよとか言う、この食事と訳されている言葉はですね、この晩餐というような意味なんですね。ゆっくりご馳走を一緒に食べたい、あなたがあなたの内側から扉を開けるまでイエス・キリストは待っておられる。そのノックの音を聞いておられるならば、どうぞ勇気を持って開いてください。変化を恐れずに。そうでないと私たちはこのどんどん冷たくなるお風呂に入り続けて、最後は自分も冷たくなる。果たしてそれでいいんだろうか。この昇天者記念礼拝の日にですね、私はこの昇天者の代弁として申し上げたわけであります。お祈りいたしましょう。天のお父様、熱いか冷たいかどちらかであれと、聖書の厳しいメッセージでありました。私たちは熱くなることも避け、また冷たくなることも避けて、心地よい生ぬるさの中で日々を過ごしております。大切な問題を後回しにし、直面することも避けて、気がついたら何もすることなく、そしてかえって自分の人生を悲観する愚かな姿になっている。あなたはそれをご存知です。そして今日私たち一人一人に語りかけてくださったことを感謝いたします。すでに天に帰った皆さんはおそらく口を揃えて私たちにこう言うでしょう。 あなたの心を開けなさい。キリストは心を叩き続けておられる。神様、私たち一人一人、そしてどうぞこの素晴らしいこの日本の国がやがて死に絶えてしまわないように、美しく潔く、また素晴らしいこの国、内村鑑三が望んだように、どうぞ誠の救い主であり、そして唯一の真理の主であるイエス・キリストを受け入れて、この世界の中で輝いていくことができるように、そしてこの国に生まれて育って、この国で生きていくことを誇りと思えるような国をもう一度作ることができるように、私たちにできることは限られているかもしれません。でもどうぞ私たち一人一人が今日心に抱いた変化を、悔い改めを実行に移すことができますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。